ございます。
ありがとうございます。
13分聞くだけでできる、集客しないで売上9倍、営業インタビュー役の秋田俊也です。今日も営業コンサルタントの木戸勝利さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマがですね、
はい、
ちょうど第31回に、
はい、
ギスギスした社内が2週間で変わる言い訳シートと、
はい、
いうことで木戸さんが発明したその言い訳シートっていうこともお話をしていただいたんですけども、
はい、
社長さんってやっぱり社員の本音をこうね、うん、まあ、知りたいっていうことでその言い訳シートの事例をお話ししていただいたんですけども、
はい、
たまたまその言い訳シートを使ったけども、使ってうまくいっていたと、
はい、
いい関係だなと思っていたその社員が辞めてしまったっていう話を前、
はい、
歩きながら木戸さんから聞いて、その話すごいショックだったんですよね。
お
で今日のテーマがですね、
はい、
なんで社員が辞めてしまうのか、社長が気がついていないたった一つのことと、
はい、
テーマで
い
きたいと思うんですが、
はい、
でその前にちょっと初めてね、この番組聞かれた方のために、
はい、
何ですかその言い訳シート、
言い訳シート、
いうのをちょっとさ先に簡単に説明していただいて、
はい、
その辞めてしまった社員の、
はい、
ね、事例をもとに、
はい、
お聞きしたいなと思うんですが、
はい、簡単っていうのは7分ぐらいで、
この番組が13分なので、
あ、もうちょっと、はい、わかりました。朝一番に今日一日の目標を決めるんですね、
目標、
はい、でその目標というのは意識をすれば 100% できる目標、
意識すれば 100% できる目標、
はいはい、例えば今日は一件必ず契約を取りますというのは、これは相手があってのことなので、100% にはね、
ちょっと無理です、
はい、でそうじゃなくて今日お客さんの家2軒行くので、そのお客さんのお宅に行った時に靴をお客さんの分まで全部揃える、
靴を揃えると、はい、
これであれば忘れてなければ
できます
ね、 100% できますよね、
できますね、
はい、こういうような目標を朝一番で掲げるんですね、で掲げた後にすぐ後にできなかった時の言い訳を先にしちゃうんですね。
あ、目標を立てた後すぐに、
はい、
やってみられるように言い訳をする。
そうなんです、はい、うっかりしてただとかね、ちょっと恥ずかしかったとか、先にそうやって言い訳をしてしまうんですね、で言い訳をすると何がいいかと言いますとね、どうしてもこう仕事を目標を決めてもこの仕事っていっぱいね、いろんなことがあるから忘れるじゃないですか。
忘れますね、
はい、それがね忘れなくなるんですね、
言い訳することで、
はい、この言い訳もイメージしてるんですよね、こうやって、あ、多分うっかり忘れちゃうんだろうなとかね、あ、そうだ、行ったらなんか、揃えようと思ったらお客さんがいてなんかね、お客さんの見てる前でなんかそれな、ちょっと恥ずかしいからなんかできないなとか、そういうイメージするんですよね、
はいはいはい、そう、疲れてるとお酒飲んですぐ寝ちゃうとかね、
そうそうそう、
めんどくさいからとか、
ね、そうですね、でそういうイメージしてるとできないことを先回りしてることになるんですね、
あ、先にイメージするから、
それでそういった意識をすれば 100% できることなので、記憶に言い訳をするので、どんどんできるようになるんですね、そうするとこうなかなかこういつも部屋を散らかして、机の上散らかしてね、片付けない社員がきれいにするようになったりとか、いろんなことが変わり始めるんですね、そういう効果があるんですね、
それとその、
はい、
本音っていうところが どうつながって、
はい、でその言い訳というのが普通なかなか言わないですよね、社内でね、お前言い訳をすんなみたいなね、
言われますね、
言
い訳するとすぐ怒られますもんね、
そうですね、はい、でその言い訳というのが、やっぱりこうかったるいとかね、なんかそんなことじゃないですか、 かったるくてちょっと忘れましたとかね、そういうのを言える雰囲気にするっていうのがあるんですよね。本音を言える、
本音を言える雰囲気を作るっていうことになるんですね、
はいはい、あれも言っちゃダメこれも言っちゃダメと、社員の本当に思っていることを蓋をしてしまうとね、やっぱり爆発するじゃないですか、うん、爆発する時がもうやめますとかね、うんうん、こんな会社もう僕はついてきませんとかなっちゃいますしね、うんうん、
なりますね、
あとやっぱりスランプに陥った時とかというのも、うん、やっぱりこう正直に言える、うんまあ、社内にするとかね、うんうん、それは常にやっぱり本音が言える空気になってるわけですから、うんうん、そういう空気にもしていくんですよね。
それすごく大きいですね。
うわ、これはめちゃ大きいですね。
本音言えるかどうかですよね、はい、
それが言い訳シートですね。
なるほど、
はい、
それでその、私が木戸さんからお聞きしたその例の方っていうのは、はい、それが本音が言える、言える雰囲気になってると思っていたと思ったら、
はい、
その社員が辞めてしまったと、
はい、
これは どういうことなんですかね。
そうですね、これね、実はね、まあ、前回の聞いていただければ、私がまあどんないきさつでその言い訳シートが出てきたという話がねしましたね。でそれは私もね、リフォーム会社時代どんどん社員入ったやめ入ったやめってね、まあそれがある意味こう、なんか俺はなんかやっぱり人間的にね、そのリーダーシップだとか取れないタイプだから、だからみんなついていかないのかなとかね、悩んでたんですよね。まあトラウマになってしまうぐらいね悩んでたんですね。まあそれがこうまあ、リフォーム会社を閉めて、で今のモエルにした時に、うん、またやっぱりこう雇用する時が来た時に、うんうん、ね、また同じことを繰り返したくないなと、うんうんうん、やっぱりコミュニケーションがちゃんと取れる、うんうん、そういう会社にしたいなというので、この言い訳シートを、こう、まあ、見つけたんですよね、うん、それでまあ社員との関係、まあ、社員がこう、なんだろう、まあ、本音をね言ってるとか、まあ、そういうような環境にしたいなと思ったんですね、うんうん、でこれやって分かったのはですね、結局ね、実はさっき言ったその本音を社員に出させるためにしたんですよ、これね。
その
言い訳シートを使ってね、
はあはあはあ、
出させようと思ってね、やっぱりこう社員が辞めていくのは社員が本音を言わないからね、であってね、やっぱそういうのが出るようにしようと、
うんうん、
まあ、それでこの言い訳をシートをやって、私の場合はうまくいったんだけど、先ほどの方がうまくいかなかったんですよね、うんうんうん、その違いっていうのはね、うんうん、私の場合はずっとやっていったらね、だんだん自分のこう本音が言えるようになってたんですよ、言い訳シートを使って。社員を変えようと思ったのは、私が本音が言えるようになってたんですね、
木戸さん自身が、
うんうん、で本音を言えるとやっぱり楽になりますよね、それまではこう鎧をかぶってたんですよね、うんうんうん、社長だからちゃんとしなきゃだとかね、うんうん、社長だから完璧であるべきだとか、うんうん、そういうのが言い訳シートをやったことによって、どんどん自分がこう本音で言えるようになって、
うん
うん、そうするとすごく軽くなってきたんですね、
うんうんうん、木戸さん自身がですよね、
あ、この関係ってなんか楽でいいなと、うん、ええ、なんかこれ格好最初からね、なんか俺もこんなんの全然ダメだしみたいなことをもう最初から言っちゃってもいいんだなと、うんうん、最初やっぱりそんなこと言ってしまうとね、社長がそれできないのとかね、馬鹿にされるんじゃないかとかね、そういうのでこう鎧をかぶってたんですけども、全然そんなこともないんだなと、あ、なんだこれ自由じゃん、楽じゃんこれは、結局自分が楽だから社員も楽になるんですよね。
なるほど。
社員を楽にさせようと思っても、自分がこうあるべきだとか、ガチガチにやってると社員はこう本音、言い訳シートを使っても本音が出ないんですよね。だから言い訳シートの本質っていうのは、自分が実は変わるためにあるんだなっていうのが分かったんですね、
社長自らが。
その方が変わらなかったっていうのは、うん、社員を変えさせよう変えさせようっていうので、うん、もしかしたら自分はやってなかったのかもしれないし、
本音言ってなかったかもしれない、
やってたとしても本音をね言ってなかったのかもしれないですし、
切り事だったかもしれない。
そうですね、この言い訳をするときになんかかっこいい言い訳を言ってたのかもしれないですよね。やっぱりだらしない面もあるわけじゃないですか、人間ですから。言い訳としてね、そういうだらしない面も出すような言い訳、かったるかったからですとかね、そこがポイントかなと思うんですよね。
なるほど。そうするとその社長が気がついていないたった一つのことっていうのは、はい、それどういう、
もう自分がやっぱり本音を言ってないと、
社長自ら、はあはあはあ、どうしてもあれですよね、何かをこう社内に導入しようと思った時、社長さんって、ね、いやうちの営業マンはこうだからなとかって自分を置いといてこう、社員の方にどうしても目が行きますもんね、
はい、そうですね、給料払ってんだからちゃんとやってもらわないととかね、
ですよね、やる気があるのかとかね。
そうですね、でもちろんそれは必要なことなんですよね、必要なことなんですけども、それというのは、まあ、上司と部下という立場の関係なんですよね。
はいはいはい、
はい、で立場の関係だけでいくと、心の通じ合いっていうのがないんですよ。
心の通じ合いがないんですね、
で先ほどの本音を、お互い本音、自分もだらしない自分で、こんな言い訳俺ねちょっとあるんだよという、自分はやっぱりそういった本音で言うことによって、今度は立場じゃなくてそれというのは人と人の関係なんですよ。一人の人と、で部下じゃなくて一人のあなたも人間、俺も人間、同じこうね裸同士の関係、そういうのがないとギクシャクしちゃうんですよね。
だからそう、まあずっとその本音同士っていう立場の関係じゃない関係でなくいるわけいかないけども、立場の関係の時もあるけども、その一瞬でもいいから本音を、
そうなんです、
の関係を出してるから
、そうですね、もう朝から晩まで本音で言い合うんじゃなくて、この言い訳をシートを使う時だけ人と人関係でいればいいんですよね、本音で言える関係、あとはもうビシッとね、もう上下の関係でやるのも OK なんですよ。だから 100% 朝から晩まで上下の関係でやると、これはもうね息ができなくなりますよね。
だからそうするとこれ、多分この例っていうのはよくよく落ちりやすいと思うんですけど、いいものだからやろうと言って、その自らが本音を出さなかったりすると、木戸さんがおっしゃるように、自分が楽になってない分、実は社員もちゃんと真面目にやってるんでしょ
う
ね。
そうですね、
言い訳シート真面目にやってるんだけど、社員も楽になってない部分があったっていうことかもしれないですね。
そうですね、そうですね、100% 上司部下の関係だったのを 1% でもいいから取り入れるためのものがこの言い訳シートってツールなんですよね。
1% でもいいから、そうですね、人と人の関係の、
はい、そのパーセンテージが多いからいいとか少ないからいいとかじゃなくて、それはそのやっぱり会社のその社長の個性だと思うんですよね。
なるほど、パーセンテージじゃないんですね、
そうですね、常にもうなんだろう、 99% ぐらいもうね、本音でね、もうなんだか友達なのか社長なのかが分かんないような、まあ、そういう雰囲気の社長を見ればね、やっぱりバシッとしてると、でもバシッとしてる中にもやっぱり 1% でも人と人関係があるかないか、ここがすごいポイントだと思いますね。
なるほど、
はい、
たった 1% でもいいから、その社員に社長が本音を言ってるかどうかというところから、
そうですね、
今日のポイントということで、よろしいでしょうか。
バッチリです。
これ 1% 大きいですね、
大きいですね、
大きいですね、はい、何より木戸さんのね、前回もお聞きしましたけど、自分が楽になったっていうね、
そうですね、
その話が私が一番すごく印象に残ってますけど、
本当に思ったのは、自分が変わったから、あ、社員が変わったんだな、社員が変わったから自分が変わったんじゃないんだな、自分が先なんだなと、そういうのを気づかされました。
素晴らしいですね、木戸さんはいつも、
ありがとうございます、頑張りました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
次回がですね、
はい、
まあ、木戸さんの必聴ツールといえば、
はい、
まあ、あなたレターなんですけども、はい、その必聴ツールを使って、4ヶ月で売り上げ 2.5 倍になる人、
はい、
何も結果が出ない人の決定的な違いは何かと。
お、
決定的な違いについて、
決定的な違い、はい、
木戸さんに徹底的にお話ししていただきたいと思いますので、
頑張ります。
よろしくお願いします。
こちらこそ。
それでは、
さよう。